ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。日本の保守とはっていう話の3回目ですが、1955年体制におけるですね、35年間が終わりまして、1990年に、1990年から2025年までの35年間、これは日本にとって本当に悲惨な35年になりました。この悲惨なというのはですね、短い期間での悲惨だなんじゃなくてですね、日本の歴史上ですね、珍しいぐらいひどい35年でした。こういうことになったのはですね、やっぱり現代の日本に住む私も含めて私たちの責任だろうと思うんですね。輝かしい日本の約4万年の歴史のうちでも、他にも知らない時代があったでしょうけど、目立つようなひどい35年でありました。何が35年ひどいかっていうと、やはりその前のですね、55年体制からバブルが崩壊する1990年までの35年間に、我々はですね、非常に華々しい経済成長をして、技術発展をして、ジャパンアズナンバーワンと、とにかく戦争でもう本当にダメになってしまった日本をですね、必死になって立て直して、35年間でアメリカに次ぐ第2番目の国、ジャパンアズナンバーワン、技術ではですね、アメリカも勝負にならないぐらいの技術を作ったという点で誇り高いんですけど、その時に我々は魂を売ったわけですね。戦争が起こる時の話もまた後で何かの機会にしなきゃいけませんが、その時の御前会議ではですね、民族が何を失うっつっても、民族が魂を失うほどひどいことはない。我々は魂を失わないために戦おうじゃないかと。いうことが最後の戦いに臨む時の、日本の首脳部の発言だったんですね。この発言を私たちはよく噛み締めなきゃいけないと思うんですよ。今私なんかがそう言いますとね、コメント欄なんか見てわかるように叩きますよ、私を。だけどなんで叩くんでしょうか。日本がね、必死になって国を守ろうと思った時に、戦っても敗れる。戦わなくても敗れる。滅びるって言ったかな。戦わなくても滅びる。日本はですね。戦っても滅びる。同じ滅びるなら、戦って滅びれば、我々の子孫は自分の力で立ち上がるだろう。だけど、戦わずして滅びたら、我々の魂が砕かれてしまって、二度と立ち上がることはできないだろう。こういうふうに言って、必死の戦争に入りました。その戦争をまだね、自分たちが儲かるために嘘を言っていいって言うんで、NHK とか朝日新聞、特に朝日新聞ですね。朝日新聞が日本人の心を砕いてしまいました。自分たちのやったことを隠すためにやった。本当に卑劣ですね。その卑劣さっていうのは僕はよく朝日新聞にも出てましたし、取材も随分受けましたので、よく個別分かっております。やっぱり人間で大切なのは魂なんですね。お金とか、街並みとか、そういうんじゃなくて、叩き潰されても魂が生きてれば、また生き返ることができるんです。ところが日本は、戦後の、言ってみれば、本当にこう、日本をダメにした人たちの働きによって、1955年から35年間、アメリカの属国となることを決めてしまった。安保、闘争というのは1960年ありましたけどね。それもやはり同じだったんですよ。アメリカに従属しようという自民党と、アメリカと条約結ぶのは嫌だからと言って、全然日本が独立しようっていうんじゃなくて、さらに従属しよう。ロシアと中国に従属しよう。そういう従属対従属の戦いが安保条約闘争でした。もちろんそこで傷ついて、そしてさらに1990年まで日本人が何をしてきたか、技術は発達しました。私もそこでやってきました。しかし考えてみると、やっぱり技術には日本人の魂というのが入ってなかったんですね。技術に対する魂は入ってました。それは松下幸之助にしろ、本田宗一郎にしろ、やはりビジネスが成功したばかりでなく、やっぱりそこの商業の魂、技術の魂というものがありました。しかし、やはり大きな日本人の魂ですね。哲学的、政治的、 宗教的、そういう意味での魂を失ったということがですね、1990年に、共産主義と、それから日本ではバブルの崩壊というのが起こりました。これはまあ生産量と希望量との関係で、まあ、経済的にマルクス主義がいらなくなったということを示していると自分は考えておりますけれども、その後、完全に方向性を失ったんですね、日本は。つまり、生産とかそういう面では、1990年に世界全体で一応終わった。その後は IT とか AI のですね、GAFA、Google とか Amazon だとか、スマホだとか、そういうものは進みましたけど、まあ、いわゆる生産を直接その担うものっていうのは、もう力を失いました。そしたら日本はやることがなくなってしまった。急にですね。急に魂はもう奪われてるわけですから、いい日本を作ろうとか、日本の例えば母子家庭のお母さんをもっと楽にしようとかね、そういう動きはなかったんですよ。あるものは何だったかって言ったら、例えば全く架空の問題だった環境問題。もちろん石油はなくならないのに石油はなくなると言った。ゴミはたまらないのにリサイクルをやった。まあリサイクルをやればゴミが増えますからね。それからダイオキシンは何の毒でもないのにダイオキシン騒ぎをした。つまり煙のないとこに、火のないとこに煙を立てて、独りよがり。今ヨーロッパがリサイクルとかそういうのをどうしてるかご存知でしょうか？日本人は。議論してるでしょうか？あれほど環境問題ってやってたのが結局何だったのか。今ヨーロッパは温暖化しかやってませんけど、なんでリサイクルとか、石油がなくなるとか、なんでやらなくなってしまったんでしょうか？それになぜ日本は乗ったんでしょうか。そして自民党がダメになり、いろんな政党がまず立ちました。だけどすでにアメリカの属国であるということを前提ではですね、どんな政党もそれはやっぱり成功しません。その中で小泉内閣がある程度骨があるかなと思ったんですけども、あれだけアメリカにくっついて、お金さえ儲ければいいという大蔵大臣を据えたのではですね、やはり日本人の魂はなかったんですよ。属国に繁栄があるはずはありません。人間というのは自分が独立しているからこそやろうという気が起こるわけですね。それで、まあ、大学の研究の改悪も行われましたし、すべてのことが改悪、改悪というふうに進んでまいりました。それはですね、やはり法律が改正されるとか、そういうことはなんで行われるかって、やっぱり自分の国を立派にしようという力が一つ一つの制度なんかを正しくしていくわけですよね。ですから、ごく最近になりますと、もっとひどくなって、昆虫食を食べようとか、何のために昆虫を食べなきゃいけないのか、全く説明はないと。ただ昆虫を食べようと。で、大きな税金を入れて、昆虫の自動販売機、昆虫食の自動販売機を、全国各地に置く。それから LGBT っていうのは、もう科学的にもどうして発生するか、その人たちはどういうふうにしなきゃいけないのかってことは分かってるのに、全然それと違う LGBT 法案を、即刻ですから、アメリカの圧力によって、アメリカ民主党の圧力によって、強引に作った。そういうことがもう次から次から行われてですね、55年体制の時には、日本人が100万円自分で収入を得たら、そのうち23万円が税金とか医療費とかに取られていた。まあ、4分の1ですね。それも高いといえば高いけど、まあ、近代国家としては4分の1ぐらいの税金と社会保険料は必要かもしれません。それはいろいろ議論があるでしょう。しかし今はもう半分ですから。100万円稼いだら50万円が、税金に取られる。消費税も増えた。総収入は460万のままこの35年変わらない。徴収金は4分の1が2分の1になった。それでも NHK も朝日新聞も日本をダメにする方向は頑張るけど、それ以外は頑張らない。日本人一人一人の働きとか才能の発揮の仕方はそれほど悪くはなかったと思います。学問分野でも一応ですね、学問分野非常に崩れておりますが、それでもノーベル賞もある程度取っていったし、プロ野球選手もオリンピックもですね、スポーツもある程度良くなったし、まあそういう点ではですね、日本人全体が非常に落ち込んだわけではありません。それは日本人一人一人の素質はそんなに急に悪くなるわけではありません。しかし、経済発展とかそういうですね、政治が 主な役割をするところは、経済発展もあの輝かしかった日本がですね、世界200カ国のうちの最下位になったわけですから、この35年ですね。これはもう巨大な変化なんですよ。で、人々は考える力を失いました。例えば石油が30年でなくなるって言ったの、あれどうしたのか。ね。それから、ダイオキシンが史上最大の毒物だと言って大騒ぎして、テレビの10チャンネル、テレビ朝日がですね、久米宏さんという人を使って、まるでもう明日にでもダイオキシンが大変なことになるんじゃないか。私はその補助金がバーッと学会に流れた時に、学会におりました。僕も少しダイオキシンの研究しようかなと思いましてね、ダイオキシンのデータを見てみたんですよ。やっぱり学者は自分で、世の中の新聞がダイオキシンが危険だとか言うから、その通りやるなんていうのは学者じゃありませんからね、それは。不破雷道型ですから。それからね、コメントでこういうことをコメントした人がいて、その人ね、少し、こう意見を変えた方がいいと思うんですよ。武田は世の中と違うことを言って、ついにテレビを追放されてざまあ見ろっていうのがありました。しかしね、学者っていうのは、世の中がどう言うと関係なく、自分の学問的な信念に従って行動する人を学者と言うんです。テレビに出ようが、どこに出ようが、本を書こうが。そうなんです。これはですね、19世紀の初め、今から100年ぐらい前に、僕の記憶ではロンドン天文台帳と覚えてるんですけど、この前、ロンドン天文台帳の書いたものをずっと見てみましたら、私の記憶のかないんですけど、英語で読みましたし、ゆっくり読んでるんで、記憶はちゃんと確かなんですけども、今や、学者が自分の評判とか、お金とかに左右されて、仕事をやるようになったので、その時は正論の紅茶の鑑定という話でした。正論紅茶の鑑定を学者に頼んでも、本当に正論紅茶の鑑定はしてくれない。お金の額によって決める時代になった。これは絵がついておりましたから、でその絵をね、私使わせてもらおうと思って、イギリスの著者まで、確か出版社まで手紙を出して、いいでしょうかって言ったら、そういう目的なら結構ですということで、引用をつけて、その図を使わせていただいたことがあるんで、それで非常に記憶が、ちゃんとしてるんですね。しかし、この話はね、有名なね、マックス・ウェーバーっていうドイツの社会学者が、ちょうど同時期か、ちょっと後にですね、職業としての学問という本を書いておりました。これは今でも岩波に多分売ってると思うんですけどね、薄い本ですけど、岩波文庫でしたね、僕が読んだのは。それでですね、学問をする人ってのは昔は職業じゃなかった。職業じゃないっていうか、お金を稼ぐために学者なんじゃなくて、学問に対する情熱だとか、真理を追求したいとか、そういうことで学問をする。まあその典型的なのは、ニュートンと一緒に生きてたキャベンディッシュっていうイギリスの貴族ですからね。これはまあ貴族ですから、お金にあまり関係ないんで、一生懸命学問だけをやった。つまり自分の研究結果を発表しなかった学者として有名なんですね。なんで発表しないのか。彼は発表するために学問やったんじゃない。大学の先生になるために学問やったんじゃない。自分の知的興味のためにやったんですね。ボロルシャールの法則とか、オームの法則だとか、光の速度だとか確かですね。万有引力の測定だとか、光の速度じゃなくて万有引力の測定でしたね。そういうことを随分やりました。友人が彼のノートを見て、あまりに素晴らしい発明に驚いて、友達が出版地が発表してくれましたね。ですから今でいうオームの法則とか、オークの法則が、本当はキャベンディッシュの法則と言わなきゃいけないものがあったんですが、キャベンディッシュは世の中に報告したわけじゃないんです。自分で、あ、そうか。電流と電圧の関係はこうなってんのか。わかったっつって嬉しくて、また次の研究に行くと。そういう人でしたね。学者っていうのはもともとそういう人がいるからこそ世の中っていうのはある一定の正しさを持って進んでいくんですよ。誰も彼もがね、自分がテレビに出たいとかお金を少し儲けたいなんて思ってるわけじゃないんです。それはその人がお金持ちであれお金持ちじゃなくてもそうです。私もお金持ちじゃありません。私の父も、学者でしたね。もうしかも数学の先生ですから、もう全然収入に関係がありませんでした。だけど別に飢え死んだわけじゃないから。人間は飢え死ななければ次に大切なのは人生そのものですよ。自分の人生そのものです。しかし、 そういうものが抜けてしまった、ここ35年、1990年から2025年。本当に子供たちに悪いことしましたね。本当に立派な日本の社会で子供たちが育ってほしかった、僕は。だけど本当に貧弱な、それこそ一人一人がお金が欲しいだの、美味しいもの食べたいんだの、あそこのワインは美味しいだの、そんなこと言ってる社会がですね、立派な若者を育てることはできません。立派な若者が育てなければ、その社会は、国はやがて滅びています。今の政界を見てもね、10万円配って何が悪いんだ、なんつってるようじゃね。それで、テレビの一番、優れてた、エンターテインメント優れたフジテレビが、大きな問題を起こして、しかも社会で、重要なニュースとか、そういう解説なんかを流してた、中井くんが、犯罪に類することをやってたという報告が出る。ものすごく品位が落ちたじゃないですか。どこまで品位が落ちれば日本人は辞めるんでしょうか。私が関係したところも嘘ばかりでした。しかし僕はその嘘っていうかね、中井くんもそうですし、今の首相もそうですけど、そういうことに対する嫌悪感、これじゃ日本はダメだ。そういう反響が少ないんですよ。かえってなんで悪いんだと。そんな嘘ぐらいいいじゃないか。金ぐらいいいじゃないかと。ね。性暴力ぐらいいいじゃないかと。そういう国になり下がる。ここまで急速になり下がるのはやはり、属国根性なんです。今、アメリカが日本を守ってくれなくて当たり前ですよ、他国の。日本は、日本国は日本国自体で守ろうと。そういう声すら出てこない。アメリカに守ってもらえば、10兆円ぐらい節約できるからそれでいいだろう。一体こそどろですかと。世界の国を見てください。これだけ経済の弱い国がいっぱいいて、危険な国が隣にいても、やっぱりほとんどの国が、自分のその国の男がね、その国は守る。というやっぱり信念を持ってる。それこそが昔の日本人の誠実さだったんですよ。誠実、恩義、慈愛というものが、いかに、その国に大切か。これは1990年から2025年までの35年間、日本の高度成長、35年の高度成長の次に来た日本の35年間の停滞期っていうのが何が原因だったか、絵に浮かぶようにわかりますよね。戦後、アメリカ属国の道を選んだ。そして技術は進んだ。魂がなく、お金が貯まると、人間はどうなるのか。これが残念ながら今の日本の姿なんです。そして僕はこの論を少し進めましてね、日本の保守とはという軸から考えて、一体その原因はどこにあったのか。そしてそれがもたらしたことはどういうことだったのか。それからこれから輝かしい日本を作るには、どこからスタートしてどうやればいいのか。それを論じていきたいと思っております。